浦選手2000本安打おめでとうございます。サーバントの皆さん、インターネットの朝礼の時間ですよ。働くみんなの朝の番組、朝の場、おはようございます。今日は周りの人に応援される生き方、それについてお話します。2018年9月28日金曜日、第420回目の放送、お相手は中澤信之です。先日、千葉ロッテマリーンズ福浦選手が2000本安打を達成しました。プロ野球の中では非常に偉大な数字、安打をたくさん量産してきた大記録です。実に52人目の記録達成になりました。福浦選手は42歳9ヶ月でこの記録を達成したんですね。史上2番目の年長達成ということだそうです。プロ野球に入ったのが1994年、それから25年シーズンをかけてやり遂げてきた大記録になります。もともとこの94年に福浦選手が千葉ロッテマリーンズに入ったのにはいきさつがありました。彼は習志野高校というところでピッチャーで4番、スター選手だったわけです。しかし、県大会で3回戦かな、そこで負けてしまうということもあって、プロに入れるかどうかというのは非常に微妙な位置にいた選手だったんですね。でちょうどその年のドラフトの時、ロッテがですね、川崎から千葉に移ってくるという年でした。で千葉に移ってきた千葉ロッテマリーンズは、やっぱり地元の選手を取ろうということで、本当だったらドラフトにかからなかったかもしれない習志野高校の福浦選手をドラフト7位で指名したんですね。その7位というのは、ロッテの指名の中でも一番最後の人でしたし、実はそのドラフト会議全体でも一番最後の最後に名前を呼ばれてプロ野球に入った人物だったんです。そのせいもあってでしょうかね。その当時の背番号は70番。今のように大きな数字をつけている選手がそこほどいない中で、もうコーチとかがつけるような背番号でした。でその背番号を背負って彼は地道な努力を始めていくわけなんです。で最初投手で入っていますけれども、非常に体が細くて最初から肩の故障に悩まされて、1年目の夏にはもうすでにバッターでやっていこうということになったんだそうです。遅かれ早かれピッチャーではもう通用しないということが明らかだったので、せめてバッターでチャレンジしてみて、もうそれでダメだったらしょうがないっていうことでもあったようです。しかしバッティングには天性の才能が、センスがあった福浦選手は、そこから地道な努力もあって練習の虫だったそうです。そのこともあってだんだんだんだんと実力を発揮していくようになります。そして首位打者も取りましたし、6年連続3割ヒッターということも経験しました。千葉ロッテマリーンズ一筋で25年の選手生活になります。本来であれば千葉ロッテマリーンズのようなチームであれば、もう若手の台頭に譲って、ベテランはだんだんだんだんと居場所がなくなっていく、それがまあそれでも仕方がないかなというようなチーム事情があります。でも福浦選手だけは特別でした。ミスター千葉ロッテマリーンズと言われ、ファンの皆さんにも非常にたくさん応援してもらってきていました。私の野球ファンの知り合いの方々でも何人か千葉ロッテファンの方がいらっしゃいますけれども、そういう方々は口を揃えて、いや福浦には2000本打ってもらいたいということを言っていたんですね。で今シーズン福浦のヒットのメーターなんていうのもできまして、バックネット裏に1本打つたびに だんだんだんだんと数字が重ねられてきました。その数字が1999からいよいよ2000本になって、そのホームグラウンドでですね、大勢のファンの前で2000本安打を打つことができたのでした。ファンにも祝福され、仲間にも祝福され、非常に嬉しい2000本安打達成でした。で、同じチームメイトの角中選手という選手がこういうふうに言っていたんですね。本人も嬉しいだろうけれども、周りも嬉しいと言っていたんです。この福浦選手こそは、みんなが、ああ、応援してきてよかったと言われる選手でした。応援してきてよかった。みんなから応援してもらうことも大事ですけれども、その結果、あなたを応援してきて本当によかったと言ってもらえる歩み。私たちもそういう歩みがしたいものです。そのためには、何が必要だとあなたは思いますか？あなたを応援してくれる人が、あなたを応援してきてよかったと言ってくれるために、私は何をどう取り組んだらよいのでしょうか？ご一緒に考えてみましょう。朝の場は元気になれる話題、役に立つ人生の知恵、心に残る名言、格言などをお届けするサーバントリーダーのための朝礼番組です。番組で取り上げてほしい話題、知ってほしいエピソード、質問や感想などお寄せください。メールは nob@bokushi.jp まで、 nobu@bokushi.jp まで。ブログにコメントをつけてくださっても OK です。働くみんなの朝の番組、朝の場、お相手は中澤信之でした。今日も一日いい一日でありますように。今度の日曜日は近くの教会に行って聖書のお話をすることにしています。そこでお話しすること、いつも通りブログの方に音声で上げておきますので、私たちの教会で聞くことができない方もそれを楽しみにしていてください。